昨年9月に世を去った小説家であるチェ・インホー先生の作品の中に道なき道という4冊からなる小説があります。この作品は1989年から3年間ある日刊誌に連載された内容を本にしたものです。チェ・インホー先生は1987年度にカトリック信者になり、洗礼を受け、ペテロという洗礼名をもらいました。ですがこの作品は仏教小説として韓国現代仏教を新しくしたと評価されているキョンホ僧侶様の一代記を載せた作品です。この作品の内容を見ますと、キョンホ僧侶様は学問を学んでいた時よく居眠りをするので、師匠の僧侶によくお小言を頂戴しました。ところが師匠が尋ねることは何でもよどみなく答えるのを見てからは、師匠もキョンホが得意大使であることを知り、授業中に彼が居眠りをしても何も言いませんでした。キョンホ僧侶様は学問的に高い境地に達しましたが、それが完全なことでないことを認め、部屋に閉じこもり、壁に向かって三千修行をしました。作品の内容の中の一部を私がそのまま紹介いたします。キョンホの顔は血痕が飛び散り傷だらけだった。傷は増え続け、新たに流れ落ちた血潮がすでに溜まっていた血痕を覆い、キョンホの顔は鬼神の形相だった。キョンホはその霧を顔の下、顎の下に当てて座っていた。少しでも眠気がさしてこくりこくりとすると、先の尖った鋭い霧は容赦なく顔をついて顎の下を突き刺すようになっていた。すでに数十回霧は顔を突き刺し、顎の下を突き通し、そこから流れ落ちる血潮は顔全体と顎に流れ落ち、そのように壮絶な鬼神の形相を作っていたのだった。キョンホの壮絶な状況は一つの単語を想起させる。自ら霧で突き刺すの意味の陰水自死だ。キョンホ僧侶様は学問で結べない自分が思うところを成し遂げるために、また自分が考える境地に到達するために、さらには自分の心が享受したい深い満足のを探し求めるために、霧で自分を突き刺しながらも修行に修行を重ねていきます。小説に出てくるキョンホ僧侶様のみならず、たくさんの高僧が下脱の境地に至るために、寝る時も横にならない長座不我のような苦行をします。僧侶の皆様が茨の苦痛を嫌がらず、自分自身を苦難の中に置くことで下脱の境地に至ろうとする人生は本当に尊敬に値します。なぜならば私にはそうする自信がないからです。僧侶の皆様たちがあれほどの不便な生き方を感受し、下脱の境地に至ろうとするように、私自身が私の画質と欲望から抜け出し、主を愛し、私自身を一層否認するならば、どれほど主の深い恵みを体験できるだろうかと考えたりもします。しかしそうすることで初めて主の恵みを享受でき、救いに至れるとするならば、私は間違いなく主の恵みを享受できず、救いも得られはしないことでしょう。しかし主は、私たちの主は私たちをまず先に尋ねてくださり、 私たちを呼んでくださり、私たちと共に歩んでくださり、永遠にまで導いてくださるお方です。これが私たちの信仰です。そしてまた私たちへの主の思いが私たちの感謝の出発です。神様の施しが私たちの喜びで、私たちは私たちの手足を主に捧げます。今日の本文はザカリアを訪ねてきてくださり、彼の妻エリザベトをいたわってくださった神様について証言しています。ザカリアは天使ガブリエルから出産の時期がすでにずいぶん昔に終わった妻エリザベトが息子を産むであろうという話を聞いてから信じられないという反応を見せるや、そのまま彼は口が聞けなくなってしまいました。ザカリアと天使ガブリエルが聖女にとどまっている間、民衆は外で焦りの心で待っていました。今日の本文21節がこのように証言します。民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖女で手間取るのを不思議に思っていた。民衆がザカリアを待ちながらいぶかしく思っていたのは、こうたきをした祭司長は民衆を長いこと待たせないようにすぐに出てきて祝福をしたからでした。こうたきの職務は香をたく祭司長をはじめとして、その仕事を補助する祭司長4名など合わせて5名が担当しましたが、香炊きが終わると5人が外に出てきて1列に立ち、その後ろで同じ組の祭司長たちが皆で1列に並んだ後、香炊きを担当した祭司長の音頭で祝福をしました。その時聞こえた御言葉が、取り上げられた御言葉が民数記6章22節から27節です。主はモーセに仰せになった。アロンとその子らに言いなさい。あなたたちはイスラエルの人々を祝福して次のように言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、彼らが私の名をイスラエルの人々の上に置くとき、私は彼らを祝福するであろう。民衆は幸せを願ってくれるこの御言葉を聞くために首を長くして待っていますが、ザカリアは出てきませんでした。初代大祭司長のアロンの2人の息子ナダブとアビフが、神様が命令なされなされない火で香を焚いたところ命を落とした事件があったために、香を焚く祭司長は自分が命を落とさなかったということを見せるために速やかに出てくることを不文律のように考えていました。民衆があれほど待ちに待っていたザカリアがついに現れました。22節がこう証言します。ザカリアはやっと出てきたけれども話すことができなかった。そこで人々は彼が聖女で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。ザカリアは出てきて民衆に祝福を宣布するのは辞退して、ただの一言も発することができませんでした。多分民数記の6章の祝福の御言葉は横に立っていた他の祭司長が宣布したことでしょう。ザカリアはただ身振りで香を焚いていて、どんなことがあったのかを説明しようとしたことでしょうし、民衆は彼は幻を見たとのその意味を推測するだけでした。23節がこのように証言します。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。天使ガブリエルが伝える御言葉を信じられず口が聞けなくなったザカリアは、すべての 出来事を身振りや文字を書きながら自分の意思を表現せねばなりませんでした。だからといってザカリアはどうして神様がこんな仕打ちをなさることができるのかと腹を立ててすぐに家に帰りはしませんでした。自分が属した組が祭司長としての担当せねばならない仕事の期間が終わるまでそのまま神殿にいてから家に戻っていきました。神様が自分に注目してくださり訪ねてきてくださり自分を通じてイエス様が来られる道を準備することになるヨハネを生まれさせるということを受容したからです。韓国のことわざに口の聞けない人の心は母親もわからないというのがあります。説明を聞かない限りはその事情を正確に知ることはできないという意味です。人々はエルザベトが子供を産めずザカリアまで口が聞けなくなったので彼の家庭は完全に終わったと思ったかもしれません。ザカリアの家庭にどんなことが起こりつつあるのか、どんな神様の御業が行われているのか、誰も知ることができませんでした。またこんなことわざもあります。口の聞けない人が一人で気をもむ。いくら苦しい事情があっても、他人に言えず一人くよくよする場合に言う言葉です。ザカリア夫婦は、ひどい心痛のあったことでしょう。事実はそうではないのですが、筆舌に尽くしがたい神様の救いの御業が起きつつあることを話したいのですが、人々が聞き取れず、どれほど残念でしたでしょうか。しかし神様の御心はこのように成就しつつありました。その後あったことを24節がこのように証言します。その後妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。神様の約束通りエリザベトは妊娠しました。ところが5ヶ月間隠れて過ごしたと証言しています。事実エリサベトは自分が妊娠したという事実を村人たちにどれほど知らせたかったことでしょうか。それまでに受けた侮辱と悲しみをまとめて言い募りたかったことでしょう。何よりも神様に捨てられたり背を向けられて妊娠できなかったのではないと訴えたかったことでしょう。しかしエリサベトはそのすべての感情を心に秘めたまま隠れて過ごしました。その理由を25節が証言します。主は今こそこうして私に目を留め人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。韓国語の聖書は翻訳が抜けていますが、ギリシャ語の聖書は25節の一番前になぜならばを意味する接続詞ホティがあります。エリサベトはとてもはっきりと理解していました。自分が年を取ったのに妊娠できたのもそれによって人々の前でいちいち自分の無念な状況を弁護せずとも自分が恥ずかしさから回復できたこともすべて神様が自分をいたわってくださったからだという事実をです。それは神様が行ってくださったことをよく ていたからです。ザカリアとエリザベトは二人とも年取った老人なので、子供を持てる可能性はほとんどありませんでした。しかしそんな彼らが主が来られる道を準備するヨハネを妊娠することになったのは、ただ神様がまず彼らを訪ねてきていたわってあげたからです。エフライムの産地にハンナという女性がいましたが、彼女には子供がいませんでした。彼女の夫の名前はエルカナでしたが、彼にはハンナの他にペニナという妻もいました。ところでペニナには子供がいました。そうでしたので、間違いなくハンナは自分の体に問題があり妊娠できないと考えていたことでしょう。子供を持てないことだけでも苦痛ですが、ペニナのいじめと侮辱は極に達するほどでした。ハンナにできることといえば、神殿に上がるたびに物を口にせず泣くことしかありませんでした。夫は彼女を深く愛し、なぜ嘆き、なぜ悲しむだけなのですか。私があなたには10名の息子より一層良くはないかと言って慰めてあげましたが、何の助けにもなりませんでした。ハンナは神殿でこのような祈りを捧げました。サムエル上1章11節がこのように証言します。そうして誓いを立てていった。万軍の主よ、はしための苦しみをご覧ください。はしために御心をとどめ、忘れることなく男の子をお授けくださいますならば、その子の一生を主にお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てません。ハンナは現在の苦痛から抜け出す唯一の道は、神様が自分をいたわり、自分を覚えてくださることだということを十分に知っていました。神様のいたわりの対象になるならば、自分の人生が深いトンネルの中を歩いているような、そんな人生であっても、自分の人生が光を見ることになるだろうと告白しているのです。ハンナがこんな切なる祈りを捧げていた時、司祭であり祭司長だったエリは、彼女を酒に酔った女性と思い、ブドウ酒をやめなさいという呆れた助言でハンナの心を一層傷つけました。やがてハンナが妊娠して、時が満ち、息子を産み、名前をサミエルと名付けました。そればかりではなく、その後ハンナにまたどんなことがあったのかをサムエル上2章21節はこのように証言します。主がハンナを顧みられたので、ハンナは身ごもり、息子を3人と娘を2人産んだ。少年サムエルは主のもとで成長した。ハンナは願い通り、サムエルを父離れするまでしっかりと育ててから、神様に捧げ神殿で成長するようにしました。この息子サムエルは霊的な暗黒時代と呼ばれた獅子時代の門を閉め、時代の門を開ける門番になりました。のみならず、神様はまたハンナを顧みられ、彼女に3人の息子と2人の娘を加え与えられました。このように神様の助けは必ず、すなわち神様の働きです。私の 自身の話を申し上げますことをご了解いただきたいと思います。私は高校1年の時、主に人格的に会うことになりました。その主が私のために十字架で血を流してくださり、永遠の生命をくださったということを悟ることになりました。そしていくらも経たずに、私が通っていた教会の中高等部の担当伝道師の先生が、私に神学を勉強してはどうかと提案しました。私はその席でいいえと答えました。貧しい暮らしが嫌だったために、何としてもお金を稼ぎたかったのです。それで神学を勉強し、牧会者になることは私とは関係のない話と考えました。ところがその後に、その方の言葉が私の脳裏から離れませんでした。しかし私は努めて無視しました。高校1年、その年の秋でした。当時中高等部の礼拝が午後2時に始まり、班ごとの勉強会と行事が終わると4時から5時になりました。そして夕方の礼拝は7時にありましたので、 2,3 時間ぐらいの空きがありました。私はそれで、その時間は礼拝堂の片隅でよく聖書を読み、お祈りをしました。ところがある日の夕方、エフェソ書を読んでいてから、私をお呼びになる主の証明を悟ることになりました。1章17節から19節の御言葉でした。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶対的な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。この御言葉が私にはこのように理解されました。私たちの主イエス・キリストの神、栄光の御父が、知恵と啓示の霊を伴助私に与え、神様を深く知ることができるようにし、伴助私の心の目を開かせ、その神の証明による希望が何であり、聖なる者たちの受け継ぐ栄光の豊かさが何であり、神様の力の威力で御業に従って信じる伴助私たちに対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるかを、伴助私に悟らせてくださるように。この御言葉を前にしてもう読み進められませんでした。涙が止めどなく流れました。神様がこのようにおっしゃっているようでした。あなたが私を知るようになったのは、あなたが優れているからではない。私があなたに知恵と啓示の霊を与えたからだ。なぜ私があなたを呼んだのかわかるか。私があなたに任せるその仕事によって、あなたが受ける報酬がどれほど豊かなものであるのかわかっているか。この時私はこう申し上げました。神様、私は性格も臆病で、あまりうまくやるすべも知りません。そういったところ、神様はあなたの力でしろということではない、私がどれほど大きい能力であなたと共に行うのか知っているのかと逆にお尋ねになりました。私はそれ以上拒否できませんでした。それで再びもう一つ伺ってみました。神様、この世には牧師さんたちが本当にたくさんいるのに、なぜ私まで牧師にならないといけないのですか。私にどんなことをお望みですか。神様はこう答えてくださいました。大韓民国には信者はたくさんいるにはいるが、皆の信仰がもう少し成熟したらいいのだが、この仕事をあなたが少ししてくれないだろうか。 私は聡明な子供ではありませんでした。勉強が飛び抜けてできたわけでもありませんでした。しかしそれ以降、神様が私に御言葉を悟るのにどれほど多くの恵みを施し与えてくださったか、言葉では表現できないほどです。もし私たちを通じて信徒の皆様にとって小さなことでも霊的な有益なことがあるならば、それは私の出来の良さからではなく、私を訪ねてくださって私を保護してくださった神様が行われた御業です。神様のご加護は私たちに新しい人生を生きさせる出発点であり終着点です。また神様のご加護は私たちの人生の場所を神様の御国に変えてくれます。神様がいらっしゃる場所、神様の治められる場所が神様の御国でもあるからです。2014年もだんだん暮れていきつつあります。今年1年も過ぎ去った私たち各自の生涯も静かに振り返ってみますと、主のご加護がなかったならば、私たちは現在の姿よりはるかに醜悪な姿だったことでしょうし、世俗的な価値観と侵された利己心を追っていくのに忙しく、今この場所に座っていなかったでしょうし、神様に向かうことをしなかったことでしょう。ですから、たとえ私たちの人生に世間的な基準では失敗しているとしても、また私たちが望むものを享受できず、座りたい場所に座れないとしても、私たちは本当に幸せな人々です。その幸せで私たちも主の手足になって、誰かをいたわる人生になるように祝福します。お祈りいたします。父なる神様、茨の苦痛を通して、また壮絶な修行を通さなければ救いを得られないとはおっしゃらず、私たちが神様を知らなかった時に私たちを覚えてください。私たちをいたわり導いてくださることで、私たちを神様の子供とみなしてくださり、永遠の生命を享受させてくださり感謝します。時に私たちの人生を振り返ってみますが、私一人ではなかったことに感謝します。私たちが苦しみながら生きている時にも私たちを見守ってくださり、神様に失望し神様なしで生きようと反抗した時にも共に歩んでくださり、人生の意味を見出せず無気力に生きていた時にも神様は私たちに向けて手を差し伸べていらっしゃいました。これからは神様に保護された人間らしく生きていかせてください。神様の視線がとどまるところを私たちも見、神様の心のあるところに私たちの心もありますように、また神様の手足が必要な場所を知りながらも安楽や怠惰を理由に背を向けることもありませんように、そうして私たちの人生全体が神様のいたわりを示す通路にならしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。